企画グループの西野でございます。昨年の10月に企画グループに配属になりました。不慣れでお聞き苦しい点もあろうかと思いますけれども、ご容赦いただきたいと思います。それでは先にお配りさせていただいております資料、地方分権についてに基づきまして、ご説明させていただきます。同じものを前のスクリーンで説明させていただきますので、もし画面が見づらい場合はお手元に配布させていただいてます資料を合わせてご覧いただきたいと思います。ではまず日本を取り巻く現状をご覧いただきたいと思います。前のスクリーンでは過去から現在まで日本における主な出来事や歴史を時系列で表示しております。戦後の高度経済成長に、よりまして日本は世界有数の経済力を有する先進国となりましたが、一方で国民のニーズが多様化しまして、これに伴う新たな状況や課題が出てまいりました。例えば、東京一極集中の問題です。戦後、東京には人やお金が集まり、東京は日本の首都として中枢を担ってまいりました。そして国は全国で画一的な行政サービスが、平等に皆さんに行き届くよう、中央集権的な政治を進めてまいりました。やがて日本は高度経済成長を経まして世界でも認められる国家となり、何でも揃うようになりました。で、次に、社会が求めたものは個性豊かな地域社会の形成でした。また同時に日本社会では少子高齢化や人口減少などこれまでにはなかった問題も生じ、それらの問題の対応が必要となってまいりました。さらに自治体は、世の中で不況が叫ばれておりましても、民間企業でいう倒産とは、無縁なものだというふうに、まあ、思われてたわけなんですけれども、皆さんもまあご承知のことと思いますけれども、北海道の夕張市が平成18年に、深刻な財政難の煽りを受けまして、平成19年3月6日をもって、財政再建団体に指定され、事実上財政破綻するという事態が発生いたしました。このような社会情勢の変化や多様化する国民の要望に対応していくためには、これまでの全国画一的な中央集権型の行政システムを見直していかなければならないということになります。そしてその方法として近年進められているのが地方分権ということになります。では地方分権について説明をさせていただく前に、参考までに日本の出生率や国家予算、長期債務残高などの数値を見てみたいと思います。少子化の現状ですけれども、左上、第一次ベビーブームの時の出生数は、270万人弱でございました。それから昭和46年頃からの第二次ベビーブームを経まして、一番右、平成22年には約107万人まで落ち込んでおります。合計特殊出生率、と言いまして、まあ、一人の女性が一生のうちで産む子供の平均人数のことを言いますけれども、平成22年には 4.3 人でしたけれども、平成22年度には 1.39 人まで落ち込んでおります。次に国の2012年度一般会計予算の概要ということですけれども、地方自治体の会計もまあそうなんですけれども、国の予算も一般会計と特別会計からなっております。皆さんが納められる税金につきまして、その大半は一般会計で経理されておりまして、その使い道が決定されております。税金の使い方を見てみますと、左側の円、左上の国債費というのがありますけれども、これが借金の返済に使われるお金のことでございまして、全体の約4分の1になります。で、点線の丸で囲った右上、社会保障というのが約3割。これは、医療や年金、生活保護費などが含まれております。その下の地方交付税交付金等を加えますと、全体の約7割をこれらの必ず必要とされる経費に占められているということがわかります。一方、右側の円、一般会計歳入総額を見ていただきたいんですけれども、 左半分、交際金収入というのがございます。で、これが借金のことでございまして、全体の約半分、これがいわゆる将来世代の負担ということになります。収入の約5割が、まあ、借金で賄っているということになりますので、まあ、一般家庭で当てはめてみましても、毎月の半分を借金して生活していると。で、そのうち7割が、まあ、自由に使うことのできない経費という、まあ、ちょっと考えられないような状態にあります。このようなことから、国と地方の長期債務残高、借金はどんどんと膨らんでいっております。平成24年度末の予想では、国と地方の借金は939兆円となり、平成22年10月1日現在の国税調査による日本の人口、約1億2000万人ですけれども、これで割りますと、大体国民1人当たり733万円ということになります。では、ここから本題となりますけれども、地方分権とは、ということですけれども、地方が主体性を持つとの意味でございまして、国から地方に権限や必要な財源を移して、地方のことは地方自らが決め、住民の身近にある地方自治体が自ら責任を持って、住民と協力して、地域の実情に合った行政を進めることでございます。地域主権という言葉を用いられることもございます。次に、地域主権改革とは、ということで、日本国憲法の理念のもとに、住民に身近な行政は、地方公共団体が実績かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革、ということでございます。地方分権や地域主権と言いましても、市町村が主体なのか、都道府県が主体なのか、というように、どの規模の地方自治体が主体性を持つかによって意味合いも異なってまいります。また、どの視点を置くかでも意味合いが異なってまいります。で、この地域主権についてですけれども、主権という言葉を、辞書で引きますと、まず1番に、国民及び領土を統治する国家の権力、統治権。2、国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利、国家主権。3、国家の政治を最終的に決定する権利とあります。すでにご存知である方が多いかとは思いますけれども、つまり主権と言いますのは、本来国家の統治権を意味する言葉でございまして、現在の日本では主権在民の思想のもと、内閣総理大臣がこれを代行しております。そのため本来の意味からしますと、地域主権という言葉自体は、まあ、存在し得ないのではないかといった、まあ、考えもございます。で、地方分権といった場合に、その反対語でございます中央集権という言葉が比較としてよく使われますので、対比をしてみたいと思います。中央集権といいますのは、全国一律のルールで権限と財源を国に集中させる仕組みのことでございまして、各省庁ごとの縦割り行政となっております。一方、地方分権につきましては、先ほどから申し上げております通り、地域のことは地域で決める、独自性のあるルールで、国に集中している権限と財源を、都道府県や市町村に移す仕組みでございまして、地域の実情がニーズに応じた個性的で多様な行政が展開されるものでございます。つまり地方分権が進みますと、1番、地域の実情に応じた行政サービスを展開することができる。2番、国の地方公共団体に対する関与などが必要最小限となり、多様化する住民ニーズにきめ細かく素早く対応できる。ということになります。分権型社会では、地方でできることは地方が担うという考え方に基づきまして、国と地方の役割分担を明確にし、地方が担う役割に見合った権限と財源を、地方自治体が持つことになります。その結果、住民に最も身近な地方自治体が、街づくりや福祉などの施策を自主的に決めることができます。 ただその一方で、その施策に対する責任というものは自身で負うことにもなります。具体例でお示しをいたしますと、今までは人口が右肩上がりに増えてまいりましたので、それに合わせて、まあ、学校なんかも建設してきたわけでございます。先ほど申し上げました通り、だんだんと少子化が進んできておりますけれども、そうなりますと、当然、子供が多かった時代に作った学校なんかも余ってくるというふうなことが予想されます。そうしますと、まあ、どうしても廃校しなければならない学校も出てくるかもわかりません。そうしたときに廃校となった校舎を何とか他に有効利用できないものかということになりましても、今までの国と地方の関係では、国が法律で制約をして、何ともできませんでした。ところが地方分権が進みますと、市町村が権限を持って、例えば、地域で待機児童が多ければ保育所に改造したり、例えばお年寄りが多いということであれば、特別養護老人ホームに改造したりと、その地域に合った使い方を進められるようになります。このような地方に合った姿に進められていくことが地方分権の姿だと言えます。これまでお話しさせていただきましたように、社会の成熟化とともに地域課題は一様ではなくなりまして、問題解決には、自治体が独自に判断をして対応する仕組みが必要となってまいります。さらに少子高齢化や人口減少によりまして、国と地方の財政状況はますます厳しくなり、一層効果的に税金を使う必要がございます。一方、国はグローバル化によりまして、外交、防衛、産業、エネルギー政策、地球環境問題などの、国際的、地球規模の課題解決に向けた、本来国としての役割が高まってきております。そうしたことから、国と地方の関係は、それぞれの役割分担を明確にすることが、求められています。特に、地方にとりましては、各自治体独自の課題を解決するために、強い自立性を有する自治体を目指して地方分権を推進することが重要になってきています。今申し上げましたことが、補完性の原理という、いうことでございまして、行政の効率性を高め、住民自治を充実させていくためには市町村でできることは市町村が行い、都道府県ができることは都道府県で行いましょうと。でその一方で、市町村にできないことは、都道府県が、都道府県でできないことは国がと、そういう考え方のことでございます。この考え方は、地方公共団体と国との関係性に限らず、例えば、個人ができることは個人が行い、個人ができないことは家族が行い、家族ができないことは地域が担い、地域ができないことは公共が担うと、いう相関関係にも当てはまるものでございます。次に国と大阪府のこれまでの動きについて主なものを説明させていただきます。地方分権改革の主な流れといたしまして、平成5年に地方分権の推進に関する決議が衆参両院で行われまして、平成7年には地方分権推進法が施行されまして、国と地方公共団体の役割分担と、その実現のため地方への権限と税財源の移譲が示されたところです。で、平成12年には地方分権一括法が施行されまして、国の事務を地方公共団体が、国の機関として行う事務、機関任事務と言いますけれども、その機関任事務が廃止をされまして、国と地方の関係が対等なものへと転換をいたしました。この地方分権一括法におきましては、その機関任事制度の廃止や、国の自治体に対する関与の見直しでありますとか、地方への権限移譲の推進、それに筆記規制といいまして、必ず置く規制と書くんですけれども、国が地方自治体に組織や職の設置を義務付けるものでございますけれども、その筆記規制の見直しも行われました。 このように国と都道府県の権限が市町村に移譲される中で、その受け皿となる市町村の体制強化も同時に求められることとなりました。で、その後、平成19年には地方分権改革推進法が、施行されまして、地方分権改革推進委員会が地方公共団体を自治権、立法権、財政権を持つ自治体としていくための勧告を4回、行いました。地方分権改革推進法の基本理念と基本方針につきましては、資料の方で、また後ほどご確認をいただきたいと思います。少し飛びまして、国の動き、といたしまして、平成21年の政権交代後、平成21年の11月に、地域主権戦略会議が設置をされました。で、同じ年の12月には地方分権改革推進計画が閣議決定をされました。その後、平成22年6月には地域主権戦略大綱が閣議決定されたところでございます。で、平成23年4月には地方分権改革推進計画を踏まえました、地域主権改革一括法、一時一括法と言いますけれども、が成立をいたしまして、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るための義務付け枠付けの見直しが行われました。さらに8月ですけれども、地域主権戦略大綱を踏まえました二次一括法が成立をいたしまして、地方自治体への大幅な権限移譲が実施されたところでございます。国の勧告の主な内容、および一次一括法、二次一括法の概要につきましては、資料右下の9ページ、10ページに記載をさせていただいておりますので、こちらの方につきましても、また後ほどご覧いただきたいというふうに思います。次に大阪府の取り組みでございます。資料で言いますと右下11ページになります。平成21年、3月に当時の橋本大阪府知事は、大阪発地方分権改革ビジョンというものを発表いたしました。ここでは分権改革を取り巻く課題といたしまして、霞が関官僚主導の中央集権システムによって決められていたことを取り上げまして、住民を起点として住民のニーズに応じた総合行政を市町村と都道府県が行い、自分たちの町のことは自分たちで決めると、国には本来の外交、防衛、貨幣などの国が本来行うべき事務に特化してもらうことを目指すこととしています。このビジョンの将来像とそれに至る工程につきまして、府内の市町村を、平成30年までに中核市にいたしまして、関西州の実現を目標に掲げております。現在は一般の市町村に対しまして、平成25年度までに特例市並みの権限の移譲を進めているところでございます。今申し上げました中核市、特例市でございますけれども、市の人口規模によりまして区分されております。特例市というのは人口20万人以上、中核市というのは人口30万人以上でございます。その区分によりまして、市にできる事務、できない事務というのが変わってきます。先ほどご紹介しました二次一括法によりまして、一部の権限は今年度、もしくは来年度から市町村のものとなりましたけれども、当時の法律では、市町村の規模ごとの、事務の範囲といたしまして、表に記載されているような形に決められておりました。当時発表されました、大阪発地方分権改革ビジョンでは、この真ん中の部分、大阪版特例市、までを府内の市町村に権限移譲を進めようと、102事務を移譲候補事務として取りまとめ、移譲に向けた取り組みを行いました。ここまで社会環境の変化や国大阪府の動きにつきましてお話をさせていただきました。ここからは本市の取り組みに 本市の取り組んでいることにつきましてお話をさせていただきたいと思います。本市では先ほど説明させていただきました大阪府からの権限移譲事務であります120務の受け入れの提示に対しまして、全てを受け入れるのではなくて、市民に身近な事務は市民に身近な基礎自治体、市町村のことでございますけれども基礎自治体で処理すべきと考えまして、本市が主体的に地域の特性を生かしたまちづくりを進められるよう権限移譲を積極的に受け入れるといたしまして、事務の取捨選択を行いました。これまでの経過といたしましては平成21年7月に大阪発地方文献改革ビジョンに基づきまして、大阪府より権限移譲事務102事務の提示がございました。そして平成21年12月に102事務のうち本市を移譲対象とする76事務が示されました。それに基づきまして、平成22年3月に、権限移譲実施計画を策定いたしまして、平成22年度から平成24年度までの間に、移譲を受ける事務を決定いたしました。計69事務でございます。本市が平成22年度中に、移譲を受けた事務は、まちづくり分野で12事務、福祉分野で6事務、公害規制分野で5事務、生活安全産業振興分野で3事務となっておりまして、主なものといたしましては、屋外広告物の許可事務及び、措置命令等の事務や、社会福祉法人の設立認可等などの事務、でございます。また平成23年度には、町づくり分野で23事務、福祉分野で7事務、公害規制分野で7事務、生活安全産業振興分野で3事務を受け入れました。主なものといたしましては都市計画法に基づく開発行為の許可でございますとか身体障害者手帳の交付、大気汚染防止法に係る規制事務などでございます。平成24年度には生活安全産業振興分野で3事務を受ける予定となっておりまして、3カ年で移譲を受ける事務は69事務となります。その69事務のうち40事務につきましては、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤坂村の3市2町1村で、広域連携による共同処理を実施いたしております。これは市が単独で実施するには、専門的な知識を有する職員の配置でありますとか、事務を実施するための初期投資が必要となる面、または、市単独では事務量が少ないといった内容、いった理由などから、共同で処理をした方が効率的であるといったことによるものでございます。またその後の今後の取り組みといたしましては、市民の皆さんに直接関わるものといたしまして、平成25年の1月よりパスポートの発給事務に係る窓口対応業務の権限を受け入れる予定になっております。これまで大阪市内などにあるパスポートセンターに出向いて、パスポートの発給をに関する手続きをしなければなりませんでしたけれども、来年の7月からはより、皆さんに身近な市役所の窓口におきまして、それらの手続きが行えることが、できるようになります。例えば、本籍地を本市に置かれている方であれば、これまではですね、市役所に行って、戸籍の発行を受けまして、その後その戸籍を持ってパスポートセンターに行って手続きをしなければなりませんでしたけれども、これからは市役所のみで手続きを完了させることができるようになります。この事務につきましては、近隣では富田林、河内長野市も事務の移譲を受ける予定となっておりまして、本市と同様に、平成25年1月からそれぞれ市役所の窓口で手続きが行えるようになります。次にこの広域連携共同処理の取り組みについて、ご説明をさせていただきます。先ほどから何度か出てきておりますが大阪発地方文献改革ビジョンが示されたことによりまして、近隣の富田林市、河内長野市とともに大阪府より示された権限移譲事務の広域連携による共同処理についての調査研究を行うための富田林、河内長野市、大阪狭山市、 広域連携研究会というものを平成21年10月に発足をさせました。その中で共同処理にふさわしい事務を抽出いたしまして実施に向けた検討を開始いたしました。後に大市町、河南町、千早、赤坂村が3市の広域共同処理体制への参画の意向を示しましたことから、その2町1村を加えまして3市2町1村による広域連携共同処理に向けまして検討していくというところになりました。その後、共同処理の実施につきまして合意しました事務の処理開始に向けまして平成22年10月に3市2町1村共同処理準備室の立ち上げを行いまして、共同処理の具体的な手法や経費の負担の方法について調査研究を行いまして、広域共同処理に必要な準備を行いました。そして平成24年1月より3市2町1村による共同処理を開始をしたところでございます。町づくり土地利用規制分野、福祉分野の33事務につきましては、富田林でございます、南河内府民センタービル内に南河内広域事務室を設置いたしまして、そこに、6団体の職員が集まりまして、各団体の事務を共同で処理をしております。いわゆる集中処理方式と呼んでいるものでございます。これにつきましては地方公共団体の内部組織を複数の団体で共同で設置する、内部組織の共同設置という地方自治法上の制度を利用したやり方でございまして、簡単に言いますと南河内広域事務室に、町づくりと地理用規制分野を担当する、広域町づくり課と福祉分野を担当する広域福祉課の2課を作りまして、この2課は富田林の広域まちづくり課、広域福祉課であると同時に、河内長野、大阪狭山市、大市町、河南町、千早、赤坂村の広域まちづくり課、福祉課でもあるということになります。6団体の広域まちづくり課、広域福祉課を共同で府民センタービル内の広域事務室に置くというふうなイメージになります。次に公害分野の7事務につきましては、専門的な知識を有する職員を、6団体で共同で設置をいたしまして、事務処理の専門的な分野をその共同設置した職員が処理しております。これがいわゆる分担処理方式と呼んでいるものでございまして、地方公共団体の職員を複数の団体で共同設置する職員の共同設置という地方自治法上の制度を活用したやり方でございます。幹事市でございます河内長野市が雇用した職員を、同時に、富田林市、大阪狭山市、大市町、河南町、千早、赤坂村の職員とみなし、としてみなしまして、各団体の窓口で受け付けた案件の専門的な処理の部分を、共同設置した職員が6団体分をすべて実施いたします。この手法を用いることによりまして、6団体にそれぞれに専門的な知識を有した職員を一人ずつ雇用する必要がなくなります。ということで、非常に効率的に事務処理を実施することができるというわけでございます。このような方法を用いまして、大阪府から各団体が受けた権限移譲事務のうち、集中処理方式で33事務、分担処理方式で7事務、合計40事務を共同処理しております。集中処理方式の流れを図で示しますと、このようになります。市民の皆さんが手続きをする必要がある事務につきましては、これまで通り市役所の担当グループの窓口で手続きや申請を行っていただきます。担当グループは受け付けた事務、書類を南河内広域事務室に送付をいたしまして、そこで申請内容の確認や処理を実施いたします。で、その結果を、市町村の担当グループに戻しまして、市役所の担当グループ窓口から、市民の方に、回答を行います。例えば、身体障害者手帳の交付事務を例に挙げますと、市民の皆さんは市役所の担当グループ窓口で手帳の交付申請を行いまして、市役所の担当グループからは、 申請書類を南河内広域事務室に送付をいたします。南河内広域事務室におきましては、申請内容を確認した上で手帳を作成いたしまして、市役所の担当グループに戻しまして、担当グループから申請をいただいた方に手帳をお渡しするというふうな流れになります。市がこのような権限を受ける前につきましては、市役所で窓口を、市役所の窓口で受け付けた申請を大阪府に送付して、大阪府において手帳の作成を行っておりました。その当時と比べると、手帳の交付申請から手帳の交付までに要する期間も大幅に短縮することができております。また、業者が手続きを行う必要がある事務につきましても、南河内広域事務室に直接申請や届け出の手続きを行ってもらいます。業者の視点から見ましても、これまで大阪府庁に出向いて手続きする必要があったものが、南河内府民センタービル内の、南河内広域事務室において手続きすることができるようになったということで、利便性の向上を図ることができております。次に、分担処理方式の流れを図で示しますと、このようになります。市民の方や業者さんは、それぞれの市町村の担当グループ窓口で手続きを行いまして、担当グループは申請書類を、分担処理の管理士でございます、河内長野市に送付をいたします。そして、共同設置している職員、配置は河内長野市役所内ですけれども、専門的な部分を処理した上で、それぞれの市町村に返送をいたしまして、市民さんや業者さんに回答をいたします。この手法を用いることによりまして、専門的な部分を有する職員を各団体で一人ずつ雇用する必要がなくなるため、効率的な運用が可能となります。最後ですけれども、さらなる広域連携の推進について、お話をさせていただきます。先ほどより、ご説明をさせていただきました広域連携共同処理の取り組みにつきましては、あくまで大阪府からの権限移譲事務の提案がきっかけとなったものでございます。それらを実施する手法として、広域連携の取り組みがなされたものでございました。各市町村におきましては、社会情勢の変化により職員数が年々、減少する一方で、ライフスタイルの変化などによりまして多様化する住民ニーズに対応し、その市町村に与えられた権限を的確に行使していくためには、これまで通りのやり方では全てを満たすことは困難となっております。そのために、今後は大阪府から権限以上という枠組みだけにとらわれず、さらなる広域連携を図っていく必要がございます。そのため平成23年10月に富田林市、河内長野市、大阪狭山市広域連携研究会に、2町1村を加え、南河内広域連携研究会へと改編をいたしました。ここでは平成24年1月より実施しました共同処理の実施状況の調査研究、現在各団体が市役所内でそれぞれ個別に実施しております事務の広域化についての検討、各団体のスポーツ施設等の公共施設の共通利用について、検討を行うことといたしました。現在は平成25年度以降に共同処理を実施する事務や各団体のスポーツ施設の共通利用などについて、議論を進めている最中でございます。最後になりますけれども、これまでの自治体の経営は人口増加を念頭に置いた右肩上がりの経済成長の中で策定した総合計画に基づいて行われておりました。しかし、これからは人口と税収の減少を前提に、少子高齢化社会が必要とする多様で非常に高度な住民ニーズに応える自治体の経営が求められております。そのためには、行政があらゆる公共的サービスを一方的に提供することには限界がございます。住民の皆さんをはじめとしました、NPO や自治会、町内会、民間企業といいました多様な主体が公共的サービスの担い手となる新しい公共の実現が今後必要になってくるわけでございます。また、行政もこれまで個々の団体で必要な職員と必要な機材を用意して個々に事務を行ってまいりましたが、 今後も近隣の自治体との連携によります、共同処理の事務処理方法につきまして、引き続き検討を加え、効率的な行政運営に、努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上、地方分権についての説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ちょっと時間をオーバーしてきましたが、これからちょっと質疑応答という時間に取りたいと思います。今までの講義をお聞きになって質問なりあるいは意見なり、お話し合いをしたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。どうぞ。
よろしくお願いします。ちょっとしょうもない質問で申し訳ないんですけども、今最後のですね、さらなる広域連携の推進というご説明でですね、いろいろと取り組まれていることよくわかるんですけれども、合併とは違いますよね。一言で言って何が違うのか、事務的には一緒にしていくイメージなのか、その辺だけちょっと簡単で結構ですけども教えてあげたいと
思います。今広域連携研究しているのはですね、合併ではありません。と申しますのは、地方自治体の事務というのはですね、必ずどこの市町村でも同じようにやらなければならない事務というのは結構ありまして、要はそこの事務をですね、行財政改革じゃないですけども、効率化を図って、その効率化を図った財源をですね、それぞれの自治体で、その特性を生かした取り組みにそのお金をあげると。で、効率化できるところはもうとにかくスリム化して、それぞれの街づくりの特色を生かすような、施策にその財源をあげると、そんな風に、基本的な考え方を持ってやっておりますので、広域行政ではございませんので、共同処理、あくまでも共同処理というような観点で、それぞれの団体さんもそういう考え方を持ちながら、検討を進めているというところでございます。ありがとうございます。
よろしいですか。他に何かいらっしゃいません。講義聞いていますと、非常にスムースに進んでいるように聞こえてまいりました。課題とかこれからの問題点は他ないはずがないと思うんですが、それなんか感じられたか思いません。
ちょっと大きな話にはなるんですけども、地方の都道府県含めた地方公共団体としましてはですね、国に対してそういう権限の移譲、要は義務付け、枠付けっていうものを、地方に下ろしてくださいというふうな、要望はですね、ずっとしてきてですね、ようやく最近ですね、一時二時と、文献改革に関する規制緩和っていうのが降りてきてますけども、200法律ほど改正されてるんですけどもね、中身見るとですね、なかなかその直接、市民の方、あるいは、その、地域に、その、特性をもたらすような、法改正っていうのがまだまだない現状です。合わせてですね、そういう法改正は進んでますけども、肝心の財源は全然国から降りてきてないというところでございますので、地方からの要望っていうのは、そういう、権限の異常と合わせてですね、財源も地方へ、下ろしてくださいというような、要望を常にしているわけなんですけども、今の法改正の中でもですね、中核市、人口30万規模以上の団体には、割と大きな法律の異常というのが行われてますけども、なかなかその一般市と呼ばれる人口、20万人以下の団体にはそこまで降りてきてないと。 まあ、そういうその国の大きな今の医療の流れですけども、加えてですね、今大阪府ではですね、大阪府と大阪市の、まあ、一本化というんですか、府市連携というのが進めてられておりまして、まあ、この国会でもですね、大阪都というような、制度を作るための法案がですね、民主、自民、公明、5党、6党ぐらいの共通提案というのが、もう実施されるような報道がされておりますので、まあ、関西州とまでは行きませんけども、大阪都っていうような実現化がですね、だんだんこう、大きく立ってきてるというような状況ではあります。ただ、まあ、それを取り巻く衛星都市、我々周辺府内の団体にはですね、まだまだ詳細な情報っていうのは示されておりませんので、まあ、もともとその、今日にもお話しさせていただいてますように、大阪府と大阪市が、まあ、統合して大阪市になって、それを取り巻く自治体を、まあ、中核市なりの権限を与えると。要は人口30万規模に、するような構想っていうのは、まあ、3年ぐらい前には示されておられますけれども、まあ、それ以降、まあ、協議って申しますか、まあ、我々のところには何もそういう打診もございませんし、まあ、我々は我々自身の町をですね、作っていくっていう使命がございますので、なかなかその、市の条例でいろんなことを決めれるっていう状況には部分的にはあるんですけども、なかなかその、先ほど申しましたパスポートみたいにですね、市民サービスが向上しますよとかいうような大きな流れにはまだなってないっていうのは、司会者の方のご指摘でございます。以上です。
どうも。今おっしゃられたような流れというのが、なんか動いて、一部では動いてますんで、案外、こういうことも無視しとってはいかんのじゃないかなとも、私は思いますけども。まあ、皆さん他に何かいらっしゃいませんか？よろしいですか？そろそろ時間が来てますんで。それじゃあ、今日はこれで終わることにしましょう。よろしいですか？はい。それじゃあどうも皆さんご苦労様でございました。ありがとうございました。生徒の皆さん、ブログですね、メールアドレス登録された方、皆さん、順調に行ってますか？みんな届いてますか？届いてません。
1回目だけで、あと届いてます。